森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、先生、はい、確か私8月だったと思うんですけど、ニュースを見ていたら、マダニについてやっていたんですよ。
やってましたね。
マダニに刺されると命が危ない状況になるっていうことを知らなかったので、とてもびっくりして。
ああ、そうですね、はい、僕もそこまで詳しくは知らなかったですけども、一応勉強したことあったんですけどただね、まあ実際都内に住んでてあんまりマダニに感染した患者さんを見る機会僕もなかったんですよ、
はい、
ただやっぱりこっちの地域になるとやっぱり草とか木とかそういうのが多いので、はい、やっぱり刺される方っていうのは稀にいらっしゃいますよね。
だと思うんですよね、はい、我が家は大きなゴールデンレトリバーがいますので、外散歩行った時とかね、帰ってきた時にダニがついてないかなとか、注意深くは見てはいるんだけれど、もし家に侵入してたらどうしようとか、すごく思いますし、マダニではなくても他のまあ通常のダニって言ったらあれですけど、そういうのは結構寝具とか、家の中にいたりしますよね。
そうですよね。
いくらお掃除してても、いたりして、お布団掃除機かけてみたりすると思うんですけど、こうダニが集まってくるようなシートみたいなものを私はこの夏実は買って、布団の下に敷いたりと か
対策してるんですね。
対策をしてみました、そのぐらいちょっと気になってたんですけ ど、
なるほど。
マダニのことについてちょっと、
はい、今日ちょっと話して、
教えていただけたらと思います。
まあ、そもそも刺されたことあります？
ないです。
僕もないんですよ、
はい。まあ、マダニじゃないダニに刺されたことはありますよ、ダニってなんか2箇所トントン
って
なったりするから、それはもちろんあると思うんですけど、
僕もですね、こっちに、ね、診療し始め、刺されてる人みたいな一人だけなんですよ、
マダニに。
そう、ただそれが黒いほくろみたいなのができたっていう、これの女性の方が来てですね、お腹のところに、まあ目が悪いっていうのもあって、あんまり見えてないんですけど、ファッて見たら、いやこれほくろじゃなくて虫だわみたいな、でマダニだって話になって、なんか調べてみると、刺されると、まあすぐそれで終わる場合もあるんですけど、1週間ぐらいずっと噛んで、
あ、そこに
血を吸ってる状態が続いてて黒っぽくなるみたいな、
ついてるままってことですね、はい、犬なんかそうですよね。
いや、そうですか、
はい、マダニみたいなのがついたら、そこついたままなんで、気がついたらそれをまあ取るんですけど、
それで僕も初めて見たりとかしたことあるんですけども、今一番、ね、活動の時期で、春から一応秋にかけてが活発に活動してるみたいなんですね、はい、で一応症状としては刺されると通常の赤みとか、
はい、
腫れとか、軽い痛みとか痒みっていうのが出たりします。だいたい数日から1週間程度で収まったりするんですね、だけど、まあそれだったらいいんですが、問題になってくるのはマダニを介した感染症というのがあるんですよ。そのマダニ自体が何かに感染を起こしてて、それが噛んだ時に移ってしまうという問題ですね、ね、まあ、いろいろと有名なやつが何個かあってですね、で一つは日本紅斑熱とか、あとはライム病とか SFTS って言って重症熱性血小板減少症候群ですね、っていうのがあります、まあ、一番その世間で怖がられてるのはこの多分重症熱性血小板減少症候群だとは思うんですけども、 ども、はい、まあ、ちょっと そこら辺をお話ししていきますが、うん、ライム病っていうのもあるんですが、
はい、
まあ、国内では主にですね本州の中部よりも北、主に北海道が多いらしいんですね、うん、はい、まあ、あとは海外とかですね、アメリカとか、はい、欧州とかにあるんですけども、茨城県でも今年ですね1人感染者が出ました。
ああ、そうです
か、はい、ただまあこの方はちょっと海外渡航があったみたいなんですが、うんうんうん、多分そこで感染だと思うんですけども、はい、今までこの、5、6年は出てないです、
うんうん、あまり聞かないですよね。
そうなんですね、まあ、このライム病っていうのはライム病ボレリアっていう細菌の一種ですね、はい、によって感染を起こします、うん、で大体3日から30日前後で症状がある、潜伏期間が大体3日から30日なんですけども、まあ、基本的に刺されるとですね、まあ、特徴的な有層性黄斑って赤くなることとか、うん、あとはインフルエンザみたいな症状、筋肉痛、関節痛とか、はい、熱とかですね、悪寒とか倦怠感などが出てきて、で全身に拡散してだんだん皮膚症状とかそういったものが出てくるんですね。で、まあ、これに対しての治療っていうのは、
はい、
基本的には抗菌薬、抗生剤ですね、うん、を投与することによって一応抑えられると言われています。
はい、
でまた、日本黄斑熱っていうのも、はい、リケッチアっていう細菌によって感染します。でそちらの方もやっぱ発熱があったりとか、うん、あと発疹が出たりとか、そういったものがあるんですけども、まあ、抗菌薬で治療は可能です。で一番ちょっと皆さんが気になってるっていうのは、はい、おそらく SFTS っていう重症熱性血小板減少症候群ですね、
はい、長い名前ですね。
そうなんです。でこれは別に日本全然ないわけじゃなくて、もともとは西日本に多いと言われてるんですね。あ、ただ近年あの東日本でもその報告が増えてるらしいです。これはですねウイルスになります。
あ、ウイルスね、
はい、SFTS ウイルスというのがありまして、はいはい、6から2週間の潜伏期間があります、
はいはい、
初期症状としてはですね、まあ、発熱、全身倦怠感、はい、あとは消化器症状ですね、食欲不振だったりとか大きい音、はい、あと下痢とかそういったものがあります。で、他のやつとは違うのは血小板というのが下がってくるんですね。血小板というのは血液の中に含まれているものなんですけども、はい、その凝固機能を司る部分になります、うんうん、血が出た時に止めてあげるっていう部分ですね。なのでそれが減るっていうことになると、
はい、
その出血傾向って血が止まりにくくなるっていうことになります、うんうんうん、でそれがその出血傾向がひどくなって、はい、意識障害に伴ったりとか死亡することが一応ありますよと言われてます、うん、一応致命率はだいたい約 10% から 30% と言われてます。で治療法としては一応国内では抗ウイルス薬っていうのが使用が承認されているのでそれを使ったりするんですけども、
はい、
基本的には対症療法が主になります。
あ、そういうこと
なんですね。はい、ウイルスなので基本的には対症療法になりますね、うんうん、はい、一応それがですね一番なんか皆さんが気になる部分かなと思うんですね。
まあでも死亡率が 10% から 30% って、うん、30% って高いですね。
そうですよね、うん、まあかからないに越したことはないってことは言えると思うんですよ。
うん、そうですね、
はい、
全国ニュースになるぐらいですから、はい、やっぱりまあ何人かの人は
亡くなる方が、
はい、ね、亡くなる方がいるっていうことですから、はい、やっぱりあの外に行くときに散歩する時もそうですけど、この辺はやっぱり長袖長ズボン、
そうですね、まあ対策は必要だと思います。まあ今すごい怖い話しましたけども、じゃあどんぐらい茨城県で感染してるのっていうと、はい、全然なんですよ。
全然なんですね、
はい、まあ、ちなみに、今年1名出ました、
はい、
でもこの5年間それ以前の5年間で1人も出ておりません、はい、だからその感染する確率は非常に低いです。
低いけどね、
県内でも、
はいはい、
ただまあ全国的にはですね大体100人前後は毎年、感染されてるみたいですね、はい、
そうですか、
はい、
まあそう聞くとね、うん、茨城県で1人もいないとか言っても、うん、全国で100人いるって思うとね、やっぱり注意した方がいいですね、
はい、だから多分この先ですね、多分温度の気温の上昇に伴って、はい、やはり感染の報告はどんどん多くなってくるんじゃないかと、 はい、やっぱり西日本でも、九州の南の方だったりとか、まあ、山陰山陽とかあちらの方がやっぱ多いイメージなので、うん、ただ、ね、どんどん気温の上昇とともにですね、うん、感染率もだんだん東の方に進んできますし、
はい、
ね、上がってくることになりますから、対策をすることには越したことはないです、
うん、そうですね、はい、で最初にご紹介いただいたようにマダニは春から秋にかけて多いということですので、
はい、
もうしばらく皆さんご注意いただきながら生活してください。
そうですね、長袖とか長ズボンとか、
はい、
あとは虫除けスプレーとかね、そういったものを使用していただいてやっていただければと思います。
はい、はい、今日はマダニについて教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。